村松亮です。ビオラを担当しています。 N 教に入って10年目になります。 N 教に入ったきっかけは、昔から N 教アワーという番組を見ておりまして、世界的なソリストや指揮者、それに N 教の素晴らしいサウンドに魅了されました。これから演奏します曲はマーラー作曲の交響曲第1番より第4楽章の一部分です。ビオラがとても目立つところです。オーケストラで弾いていて特にいいなと思う作曲家はブラームスです。ブラームスは4曲、シンフォニーを書いておりまして、中でも第2番が好きです。他のシンフォニーはなんかどっか劇的でもう激しくというイメージなんですが、2番は唯一牧歌的でなんか心が癒される感じが、好きです。お気に入りのメロディーはメイン主題が始まるまでの冒頭の部分です。しかし残念ながらそこはビオラを弾いておらず休んでるだけなので、いつも聴いてるだけです。なので、ブラームスとは関係ないのですが、ビオラが目立つ曲を考えたところ、マーラーのシンフォニーを思いつき演奏しました。まずオーケストラ以前にそのビオラ奏者として、ブラームスはとても大事な作曲家で、弦楽四重奏ビオラソナタとあるんですが、弦楽四重奏でもビオラをこうフューチャーした感じで、常にビオラにこう光が当たるように作曲されております。でブラームスのソナタ2つあるんですが、ビオラってこのソロの曲はほとんどないのですが、数少ない、ソロの曲の中でも、もう本当にブラームスは美しくて弾いていて常に喜びを感じるので、ブラームスは常に、オーケストラでも、演奏できて喜びを感じております。オーケストラ入るともう毎週違う曲とかやってるんで、実際いつ弾いたかとか覚えてないんですけれども、まあブラームスの4番のシンフォニーは初めて弾いたのを覚えてるんですね。それはN 教アカデミーというところに在籍した1回目の演奏会がブラームスの交響曲第4番でした。とても緊張したのを覚えているので、どういう演奏だったか覚えてないですね。大学時代までバイオリン弾いておりまして、その頃は割とこの派手な曲ばかり聴いていたり弾いていたりしたんですが、ビオラに変わってからいろいろな作品を弾くようになって、まあブラームスもいろんな作品を取り組むようになりまして、ブラームスこそこのビオラの内面的な表現ができる楽器だなと思い、ブラームスが一番お気に入りの作曲家になりました。先ほど演奏しましたのはマーラーの交響曲第1番の最終楽章なんですが、全曲を通すとだいたい1時間ちょっとある曲なんですね。1楽章、2楽章、3楽章、4楽章、5楽章とありまして、で5楽章がこうとても激しい音楽なんですね。ブラームスはもともとピアニストでもあり、ブラームスのビオラの立ち位置としては、メロディーの情景を奏でる楽器という感じですかね。もう心の内面を表現する、そこにメロディーが来るという感じですかね。で、マーラーは楽器の限界を超えたことも認めてると思いますね。だから特殊奏法っていうのも出てくるんですね。わざと汚い音で弾いたりとか、弓の木の部分で叩いたりとか。なので、なんでしょうね。 感情のもう限界を超えたものを表現すると思っております。そうですね、メロディーを奏でるというよりは今までの静けさ、静かな世界観をぶち壊すかのような力強さの中に怖さもあり、メロディーを弾くというよりはなんか巨大なものが近づいてきたという感覚で弾いております。ビオラって楽譜の表記が特殊なんですね。等音記号とか平音記号とか、そういうものではなくて、アルト記号という記号で書いてあるんですね。で、学生の頃に、音楽の授業でそのアルト記号も、読めなきゃいけないという授業があったんですね。その際にいくら勉強しても読めなかったんです。結構難しくて、そう、それで読めないから、まあ、その楽器を弾くようになったら読めるようになるかなと思って始めたのがきっかけです。弾いてみたらビオラの音色に惹かれて、いつの間にかバイオリンよりビオラを弾くようになっておりました。ビオラはバイオリン、チェロと比べてとても人間的だなって思ってます。人間っていろいろな感情がありますよね。その綺麗だけじゃないじゃないですか。そのビオラって発音も しにくかったりするんですね。で、鳴りにくかったりもするんです。だからその感情の表現がしやすいなと思っております。綺麗なだけだと、感情じゃないなって思ってるので、もう本当に苦しい音、ガサガサした音で、もちろん透明な音も出ますし、いろいろな音色を持ってる楽器だなって思っています。チェロの方もよくチェロは、人間の声に近いって言うんですね。まあ多分それは音域の話だと思うんですね。で、ビオラは人間の感情に近いと思ってるんですね。そこがとても魅力的だなと思ってます。バイオリン、チェロなんかはちょっとこうスター性がある華やかな響きがあるんですが、ビオラは、まあ、多分それはほとんどないと思います。逆にそこが魅力だなと思ってます。そうですね、普段も表に出ることはないんですけれど、どこかでサポートしてるんですね。バイオリンやチェロが美味しいメロディーやってるところでうまいこと情景を作ってみたいな、働きですね。なのでそのお気に入りのメロディーの時も休んでたり伴奏してたりしてることが多いんです。なんかクラシックってどうしてもこう清掃してかしこまって聞きに行くってイメージがありますよね。まあ、全くそんなことはないと思います。もう本当寝ちゃってもいいんです。まあ、大いびきをかいたらもしかしたら他のお客さんからなんか言われるかもしれないんですけど、心地いいから寝ちゃうわけで、なんて言うんでしょうね、もう構えないでほしいんですね。もう本当楽に、どこがいいか分かんなくてもいいんです。なんか良かったと思えるだけでいいので、気楽に聞きに行っていただけたらなと思います。クラシックの魅力ですよね。で、昔からのこの曲を演奏するじゃないですか。もう人によって全く違うんですね。だから一つの曲でもある指揮者、あるオーケストラ、あるプレイヤーでも全く違うんで、なのでその曲を聴くっていうよりはその人の人間性を見に行くっていうのも魅力かなと思っています。